冬の
ライオン。
この番組は山梨県出身以外共通点のない2人がそれぞれ好きなことを話す番組です。
冬のライオン第334回、椿雷堂です。
真冬です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というわけで、今年まだ始まったばっかりなんで、今年初めての、私のね、ライドの方のターンなんですけど、
はい。
なんか、お便りをちょっと紹介したくて、
はい。
ちょっと、いや、順番違っちゃってるんですけどね、一番最近来たやつなんですけど、差出人が二人の不安さんです。で、
ありがとうございます。
ありがとうございます。で、題名がアニメの話。ということで、本文読んできます。うん、お世話になっております、はい、二人の不安です。去年の9月頃からアマゾンプライムの加入して、友達の影響でアニメを見るようになりました。ドラえもんやサザエさんのようなもの以外、アニメを見る習慣がほぼなく、以前見たのは、キャッツアイ、エスパーマミ、不思議の海のナディアでした。全部女性ヒロインですね。はい、で、ウマ娘、プリティダービー、をおすすめされたところから始まり数本見ました。アニメ楽しいですね、
はい、
今まで女の子がわちゃわちゃしているのを見るのが苦手だと思ってて食わず嫌いでしたが、そんなことなく楽しく見られていますと、タイトルとサムネイルの絵、なんとなくの説明を読んでインスピレーションで選んでますが、どれもこれも面白いです。私が好きだったのは、うん、歌声はミルフィーユ、それから日々は過ぎれど飯うまし、青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ない、これは友達のおすすめと、うん、であとさっき言ったウマ娘プリティダービー第2期、友達のおすすめと、
うん、
です、この中で一番好きなのは歌声ミリフィーユです。アカペラ部のお話なのですが、はい、アカペラ曲も声優さんたちが歌いますし、人間関係やそれぞれの、悩みなどもいろいろ描かれていて、ある話では感動して泣いてしまいました。今年もいっぱいアニメ見られたらいいな、二人の不安でしたといただきました。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。というわけで、今日はアニメの話をします。
はい。
でね、まずはこの二人の不安さんがアニメって思って冬ライって思ったのかどうかちょっとよくわかんないんですけど。
はい。
去年私が見たアニメ、の話から入ろうと思うんですけど、うん、とりあえず、直感的にベスト3を選んでみたんですよ。はい、
うん。
多分、一個ずつ、まふみさんが、あーって言いそうな気がするんですけど。
なんだろう。
まあ、一つ目、ロックはレディーのたしなみでして。
うんうんうん。
で、二つ目、機動戦士ガンダムジークアックス。
はい。
三つ目、ミルキーサブウェイです。
あーだと思った。
結構それぞれこれ面白いとかすげえ言ってた気がする3作だと思うんで、うん、この3つ挙げてみたんですけど、まあ他にもあるんじゃあるんですけどね。
はい。
で、この3つの中で不安さんにおすすめなのは、多分ロックはレディのたしなみでして。なんか多分雰囲気的には、まあ恋愛とかか、比較的部活とかサークル活動っぽいものが好きなのかなと思って、
うん、
歌声はミルフィーユそうじゃん、アカペラ部でしょ。で、日々は過ぎれど飯うましは、なんかね、食品なんとか研究会とかいう名前の、なんか、物質が欲しいから、大学生なんだけど、物質が欲しいからっていう理由で適当な部活を作ったっていうところから始まって、ちょっと引っ込み思案の子がそこに参加して、いろんな料理をみんなにもてなすみたいな感じの話なんだよね。はい、やっぱりちょっと部活食のあるやつだし、まあ、青春豚野郎はちょっと、うん、まあまあ、でも高校生の話だよね。まあ、部活中心とかじゃないんだけど。で、馬娘は、わかるよね。馬娘、プリティダービーは。見たことはないかもしれないけど、どんなもんかはわかるよね。なんとなくは。
うんうん。
あれ、実際にいた競走馬を女の子のキャラクターにしていて、ほぼ多分実際のレースと同じ展開になるようにしてるんだと思うんだよね。まあ、最近のはわかんないけど、なんか初期のは、俺がめちゃめちゃ競馬やってた頃の、馬がいっぱい出てたんで、多分リアルな展開だったと思うんだけど。で、これもちょっと見ようによっては部活っぽいというか、はい、スポーツものっぽいからさ。
確かに。
って思うと、まあ、ロックはレディのたしなみでしては、お嬢様高校でロックやるっていう話で、まあ、部活じゃないんだけど、女の子同士でグループ作って活動するっていう意味ではちょっと似てるかな、ところ。で、
はい、
この3つ以外でも、この、不安さんにこの辺がおすすめかなって思ったのを4つぐらい挙げてみていて、
はい、
1つ目がね、ルリの宝石。読み方これもしかしたら違う読み方するかもしれないんだけど、これは、はい、まあ、キラキラしたものが好きな、キラキラしたものでいいね。キラキラしたものが好きな女子高生が、なんだっけな、なんか宝石、うん、日本でも普通にちょっと山とか入ってちゃんと分かってて調べれば取れるような宝石ってあるわけじゃないですか、水晶とか含め。
うんうん、
そういうのを探しに行ったところで、大学生のお姉さん、なんか地学研究とかしてるお姉さんと知り合って、そういうのをいろんな山に取りに行くみたいな話。で、取り方のマナーの話とかもあったり、マナーとかルールとかね。で、取っていいとこで取ったりとかしながらみたいな話っていうのが一つ。うんうん、で、学園ラブコメに振り切ったところで言うと、顔に出ない柏田さんと顔に出る太田くんっていうのはもうめちゃめちゃラブコメ。で、なんか、可愛らしい顔なんだけど、本当に顔がなんか、ちょっと、ほうけてるような顔してる女の子が、脅かされても、怖がらされても、はいはい、笑わせても、顔に出てないんだけど、まあ、それに、画面上文字で、めっちゃ怖がってるとか、そういうの出るんだけどさ。
うんうん、
で、それを、その、太田くんっていうのが、いろいろ脅かしてみたりとか、いろんなことをやる。で、結局この二人がお互い好きなんだよねっていう話になっていくような話なんだけど。それから、忍者と殺し屋二人暮らしっていうのは可愛らしい絵なんだけど、実際忍者と殺し屋の話なんだけど、これ多分、漫画キララかなんかのやつなんだよね。うんうん、漫画タイムキララだっけ。
はいはいはい。
殺し屋はガチ殺し屋で、高校生、二人とも多分17歳ぐらいの設定だと思うんだけど、殺し屋は普通に高校通ってる女の子なんだけど、殺し屋で、殺すテクニックすごいんだけど、死体を隠すとか、処理するのが上手くないっていうか、あんまり得意じゃない。だけど、
うん、
偶然知り合った忍者の女の子が、何でも枯葉に変えられる術だけ使える。他は、ポンコツなんだけど、何でも枯葉に変えられるっていう能力があるから、殺し屋が殺して忍者が枯葉にするっていう作業をしていくっていう、まあ、ギャグっぽいノリなんだけどね。まあ、殺し屋なんだけど。めっちゃ人殺すんだけど。
うん。
っていうやつ。で、これはだから、まあ、ギャグ的に面白いかなっていう感じ。で、最後は雨と君と、タヌキのね、タヌキっていうか、まあ、犬と称されているタヌキと生活する話。
はいはいはい、
しっとりめの話で、多分、なんか、僕が知ってる不安さんのイメージからすると好きそう。まあ、他のに比べると、他のが高校生とか主役なんだけど、雨と君とは社会人のね、小説家の女の人が主役で、喋、れないけど文字が書ける狸とを拾って、それを狸と一緒に暮らす話って感じですね。
うんうん。
っていう、四つぐらい。この辺何で見れるかとか調べてないんだけど、俺は Unext 入ってるんで Unext で見てた作品たちなんだけど、うん、うんうん。まあ実際どれもおすすめはおすすめですね。まあガンダムとか興味ないと思うから、ミルキーサブウェイはワンチャン、なんつうの、その好きなノリとは違うけど面白いじゃんってなるかもしれないな、ところです。で、これ収録してんのが何日ですかこれ今日。1月9日で、配信が1月13日なんだけど、まだ新アニメ何も見れてないんですよ。
うんうん。
冬のアニメね。まあ始まってんのもあるとは思うんだけど、Unext っていっぱいやってくれて嬉しいんだけど、配信になるのが遅いのよ。何？テレビ放送から1週間後とかになったりするから、
うん、
なんか秋アニメの最終回とか年明けに見てる感じになるのね。そういう感じなんで、その辺はちょっと、あれなんですけど、っていうことで、だから今、今期のやつはまだ見れてない状態で、話しますよっていう前提をしつつ、だからいつもと一緒ですね、そういう意味では。で、今期面白そうなのどれかなっていうところで、10個と番外編みたいな感じでやってきます。
はい。
一つ目、これ、いつもの、アニメイトタイムズね。
うん。
の、2026年秋アニメの、サイトから見ていって、ここいつも50音順で表記されているので、50音順に紹介していきます。で、一つ目が、異国日記。はい、知ってます、うん、知らないです。なんかこれドラマか映画かなんかやってると思うんだけどな。 違うかな、異国に、なんか異国日記の異国の異っていう字が異なるって書くじゃん、普通異国って異国のものとか異国のなんとかって、
うんうん、
なんだけど違うっていう字なんだよね。
はいはい。
うん、で、ネットフリックスとかでドラマ化したのかな？
知らなかった
。うん。もともとは、山下智子による日本の漫画、フィール・ヤングに連載してた。フィール・ヤングは小電車さんですね、うん。関係ないけど、萩原さんが昔働いてたところですね。で、アニメと、あ、映画もやってる。映画が、あれ？映画がやってる。やって去年の6月ぐらいにやってたみたい。アニメなのかな、なんか出演者とかがちょっと載ってないな。あ、実写映画あるじゃん。実写映画は新垣結衣。
あ、聞いた。
うん。ですね。なんで多分知ってる人は知ってるって感じなんだけど、なんかちょっと重めというか、うん、なんていうの、ちょっとあれを読むか。冒頭の辺ぐらい読んでみましょうか。なんか親子の話。はい、人見知りの小説家、高城牧雄かなは、姉夫婦の葬式で両親を亡くした姪の読めないよ、田組とも、朝かなを勢いで引き取ることになる。思いがけず始まった同居生活によって、それまで静かだった牧雄の日常は一変、他人と暮らすことに不慣れな性格のため15歳の朝との、生活に不安を感じていたとかっていう感じ。
うんうんうん。
うん、なんか時々あるけどね、うん、こういうなんか、親戚ぐらいの関係の人と、ちょっと離れた年の人と生活することになっちゃったけど、生きづらいみたいな感じ？
はいはい。うんうん。
あるパターンだけど、なんかじっくりしっかり見れそうな作品かなというふうに思っております。で、続きましてが、うるわしの宵の月。これは学園ものですね。高校1年生の滝口宵は、誰もが憧れる存在、整った容姿、まっすぐな心、お姫様というよりヒーローか王子様がしっくりくるというふうに自分も周囲もそう思っていた。好きで王子やってるわけじゃないんだけど、だけどある日現れたもう一人の王子、同じ学校の先輩の市村琥珀に言われた一言が良いの世界を揺らし始めるということで、だからいわゆるなんていうの、イケメン女子みたいな感じっていうのを、あの、女子に憧れられるような女子が、うん、あの、王子っぽい男の先輩に、なんていうの、惚れられるんだか惚れちゃうんだか、そんな感じの話。だから結構ベタにラブコメだけど、うん、なんか、王子ポジションの女の子が、普通に女の子として恋愛するっていうのは、まあまあ、珍しいっちゃ珍しいのかなってちょっと思いました。
うんうん。
次、推しの子3期。
はい。
これは、まふいさん見るの？てか、そもそも2期とか見てんの？あ、2期見てたか。
いや、離脱しました、2期の途中で。離脱した。
ああ、そっか。まあ、2期は割とお芝居メインの話だったからね。
うん。
まあ、俺はなんとか2期乗り切ってるんで、3期も見ようかなって思ってるっていうぐらいの感じですね。うん、でさ、前にさ、1期見てた時、誰かゲストの人と3人で誰が好きみたいな話した時にさ、
はいはい、
まあ、強いて言うなら有馬かなって言ったんだけど、
うん、
大人の女の人いいんじゃん、マネージャーみたいな。
はいはいはい。
あれが当然一番しっくりくるわって後から思いました。はい。そんなことも思いつつ。次、これ前チラッと話してるんだけど、多分秋アニメの話した時に、うん、来期こんなのあるねっていう話をしてるんだけど、綺麗、
はいはい、
にしてもらえますかってやつですね。
はいはい、
なんか全然内容とかちゃんとは知らないんだけど、クリーニング屋さんが舞台っていうことで、ちょっと話に出てたんで、まあ見てみようかと思っておりますね。温泉が湧き出る海辺の町、熱海、小さなクリーニング店を営む、なんだこれ、金目若菜さんは、明るく働き者で温泉大好きな女の子、彼女と彼女をめぐる人々の織りなす、引きこもごもストーリー始まります。ということで、多分、温泉地熱海が舞台で、ヒロインがクリーニング屋さんで、まあ、割と普通の日常なんじゃないかな。
確かに。
リラックスして見れそう。なんか、来週どうなんだろうとか、先週どうなんだったっけとか、そういうこと気にしなくて良さそう。いいところかなと思います。うんうん、ほいで次。これすぐ出るかな。地獄楽。 の、第2期、
うん。
これはなんか歴史ものみたいなやつで、なんか変なやばい島に、なんか妖怪みたいのがいっぱいいる島に送り込まれた何人か、10人ぐらいの人間がサバイバルみたいなことをしてく話で、うん、これたまたま1期も見たからハマってるんで見るけども、いきなり2期見てもわかんないだろうし、まあ歴史っぽいノリが好きかどうか、あとアクション、格闘系のアクションが好きかとかにもよるんで、個人的にはめちゃめちゃ楽しみだけど、まあハマりづらいかもねっていう気はする。主人公の一人が女の子なんだけど、家が代々江戸時代とかのやつでさ、切腹した時に首切る人いるの分かる解釈っていうんだけど、
はいはい、
ね、腹切って痛くてなかなか死ねないから苦しませないように首を切るんだけど、先祖代々それをやってる家の娘っていう設定ですね。そして続いて呪術廻戦死滅回遊、みんな大好き呪術廻戦、半分離脱気味なんですけど見ますっていう感じですね。なんかちょっと見逃してるやつが見ないと分かんなくなっちゃったかなと思うんだけど、渋谷事変とかの話なのかな、ちょっとよく分かんないです。まあみんな知ってるやつです、はい、妖怪の話です。日本海とか呪物ね、うん。こういうのちゃんと言わないと怒られるかもしれないから、ちゃんと言うと呪物とかの話です。それから次、これ多分全然知らない、まあラブコメっぽいやつで、正反対の君と僕。
はい。
まあこれもラブコメっぽい、高校かなが舞台のラブコメっぽいやつ。読みます。うんうん、いつも元気いっぱいだけど周りの目を気にしてしまう女子鈴木と、物静かだけど自分の意見をしっかり言える男子谷、正反対な二人が誤解や勘違いをしながらお互いを尊重しゆっくり理解を深めていく姿と、友人たちとの学園生活を描くラブコメディ。なんかこの前の秋のクール、2025年秋クールも多かったんだよね、うん、こういうの。さっきの柏田さんとかもそうなんだけど、他にも、なんとかくんの普通の日常って言って、なんかいつも怪我してる男の子と、それを手当てしてあげる女の子の話とかあったし、あと、太陽よりも、なんとかな星、眩しいだか、なんかそういうやつがあったんだけど、それは、小学校の一緒だった、まあ幼馴染みたいなのが中学別で高校一緒で、お互いのこと好きだったんだけど、だったっていうか好きであり続けてるんだけど、みたいな話で、女の子の方は、小学校の頃から背がでかくて、で、今も、女子としては大きめの子で、力もあるっていうのが、まあ、コンプレックスって言えばコンプレックス。で、男の子の方は、小学校の頃ちっこかったんだけど、今は大きくなってんだけど、で、今はもう、その男の子の方は、シュッとしててモテモテ、みたいな感じで、男の子の方は単純にその好きな女の子に言えないでいたりするし、女の子の方はそのもうモテモテになっちゃったその男の子なんて私にはこう何手が届かないみたいな感じの話だったんだけど、それは。そういうね、ラブコメっぽい、ストレートにこの人たち、なんだろう。最初はちょっとよくわかんない出会い方とかしてても、はたからお互い好きなんだろうなってすぐバレて、うん、お互いが気づくのがちょっと後から来てみたいなパターンのよくあるラブコメが前期多かったんだけど、その流れを組んでるような感じの正反対の君と僕ですね。
へー、はい。
続き、あ、ちなみに早々のフリーレンとかあるんだけど見てないんでわかんないです。はい、次、ダーウィン事変。これよくわかんないんですよ、はい。なんか仕事で渋谷とか通るんですけど、エスカレーター乗ってると横にこれのポスターがあって、これ今画像とか見れてる？ダーウィン事変の。
見てます。
右のキャラクター、じゃあ左のキャラクター赤い服着てる方。
うん、
これは多分チンパンジーなんだよね。
うん、
で、こいつがそのポスターではギャルやるってどんな感じとかそういうコピーがついてるポスターなのよ。だから、はい、なんか人間世界ってどんな感じなのっていうのを、そのチンパンジー目線でって話なのかなって思ってて。で、説明文読むと、なんで人間だけが特別なの？アメリカ・ミズーリ州の片田舎で暮らす少年チャーリーは、人間を超える知能とチンパンジーを超える身体能力を持つ、半分人半分チンパンジーのヒューマンジー。15歳になったチャーリーは、人間の里親の勧めで、初めて学校に入学。そこでチャーリーは、 頭脳明晰だがコミュニケーションが苦手なルーシーと出会う、うんぬんという感じ、
うん。
ちょっとなんか、こう、なんていうの、手の出し方が難しそうなアニメかなとは思うんだけど。
確かに。
うん。でもちょっと一旦見ときたいかなっていう気がしてます。なんか見るつもりなかったんだけど、なんかそのポスター、はい、渋谷でポスター見てその気になったっていう話。で、次、ハイスクール鬼面組です。
はい。
ハイスクール鬼面組は昭和のギャグ漫画です。ジャンプで連載してました。結構僕これ好きで、あの当時ね、漫画が。
はい。
なんか、最初は3年鬼面組っていうタイトルで、中学3年生だったの。で、うん、1年、なんか、ありえないんだけど、3年、中学多分留年して2年やってんのかな？違うかな？で、いずれにせよ高校に上がってさ、でそこから高校で、
はい、
人気あったから連載が繰り返したから、高校3年を何度もやるみたいな話になってくんだけど、
で、
学校にこうクラスがいっぱいあって、各クラスに名物キャラみたいなのが5人ずついる設定で、鬼面組っていうのも人そのうちの一つ。多分10組とかだったような気がする、うんうん。で、鬼面組には5人、鬼面組っていうのが5人いたり、他に、なんだろう、スケバングループみたいな、おめ組っていう、あの、おみおつけの鬼、女に組って書いておめ組って読むんだけど。
はいはい。
とか、普通の男の、なんつうの、不良グループ、番長グループみたいな番組っていう名前だったり、
うん、
あとは、イケメンのやつらの色男組っていうのもいたんだけど、あれ途中から出なくなった気がするな。あとは、スポーツ万能5人組の腕組っていうような感じであって、うん、あと、中3の時は、ガリ弁集団の骨組っていうのもいたんだけど、こいつら頭いいから、多分同じ高校に上がってないんだと思うんだけど。そんな感じで、それの名前、キャラクターの名前とかが、まあ、主人公一同霊っていうのね。
うん、
数字、関数字の1に、椿雷道の道で一道で、霊はゼロの意味の霊ね。
うん。
で、他のメンバーが、霊越豪とか、出世清とか、うん、物星大とか、うん、あと誰だ、大魔神とか、要するにダジャレなわけよ。うん、なんか意味のない。
はい。
で、その、鬼面組は、変な顔の組だから、鬼面組なんだけどね、奇妙な。面の組で、
うん、
で他は運動得意なチームのやつは主人、あのリーダーは運動会って言うんだけど、
うん、
で腕組はまあそのスポーツで腕もまあイメージあるんだけど、その腕組をするの腕組っていうののダジャレっていうかなってるし、
はいはい、はい、
番長グループだから番組なんだけどテレビ番組とかの番組になってるしみたいな、
うんうん、
でだそういうなんか全体的にダジャレなのよ名前が。
うん、
で、そういう奴らが先輩とか後輩にもいっぱいそういう変な名前の奴らが出てきて、変なことやるっていうだけのギャグ漫画。で、最後が、
はい。
真夜中のハートチューンです。
はい。
これラジオもの？ラジオっていうか、なんていうの？配信系？ VTuber みたいなイメージかな？なんですよ。で、我々ポッドキャスターなんで、ちょっとノリが近い。まあ、多分ライブっぽいけどね。リアルタイム配信っぽいイメージだけど、うん、まあちょっととはいえ配信系なんで、でラジオって名乗ってるみたいなんでいいんじゃないかなっていうか、うん、まあちょっと見てみたいなと、そういうのをどういうふうに扱うのかなっていうのが興味があって、だからこれもでもなんか、うん、なんて女子高生ぐらいの話でしょ、うん、だった、
うん、
ちょっと読みます。深夜一人ベッドの上、
はい、
君の声だけが、救いだった。財閥の御曹司であり、すべてにおいて完璧を目指す山吹アリスは、100% 完璧になるために必要なあと 1% を探している。それは毎晩のように聞いていたラジオ、真夜中ハートチューンか、の配信者アポロ。しかし彼女は中1の終わりにアリスに何も告げずに突然配信をやめてしまった。そして高校2年の春、アリスは策を巡らし女子校から驚愕化した風林高校の生徒になる。顔も本名も知らないアポロの手がかりは、ただ一つ声。そうね。声だけで聞いてたからね。
うんうん、
で、ある日聞き覚えがある声が、に導かれアリスが駆け込んだ先は放送部。 そこには恋に関わる仕事を夢見る4人の少女がいたという感じなんで、まあその4人って歌手とか目指してるとか声優目指してるとか、そういう VTuber 活動してるとかアナウンサー志望とかっていう感じらしいんだけど、
うんうん。
まあ、こういう感じなんで、これもだから、今期の中ではこれ不安さんにおすすめかもしれない。その部活ものっぽい感じと、ラジオっぽい感じと。
うん、確かに。
うん。いう感じと、で、これで10個なんですよ。今期選んだやつ。
はい。
10タイトル。で、この、アニメイトタイムズって、なぜか特撮も紹介してるので、一応紹介しとくと、戦隊ヒーローものが終わるよって話、なんか先月ぐらいにしたじゃないですか。
はい、はい。
ゴレンジャーから始まってるシリーズが50話で終わるんですけど、それの後に始まるのが、うん、超宇宙刑事ギャバンインフィニティっていうのが始まるんです。なので、これも見ます。はい、そして、でもこれ、真冬さんなんか気になるのあるって言ったら、これが出てくるんだろうなって思ってるのが一個ありますけど。
何でしょう。
モフサンド。
ああ、はいはいはい。
これ、あれですもんね。なんか、真冬さんとね、こう、何、収録日とかの調整で連絡取ったりしてると、たまに LINE でこれ送られてきますもんね、この。
ね、猫みたいなやつ。
うん。かわいいよね、これね。
はい、かわいい。
うん。これ、真冬さん好きなやつかな。
食べるんだ。
そうだね。そうだね。それ、結構問題だよね。イメージと合うかどうかっていうのもあるしね。
確かに。
うん、かわいいよな、これ。本当に。っていうところで、今期のね、2026年の冬アニメに関しては、メインの紹介10本と特撮1本と、真冬さんにおすすめのモフサンドっていうことで、12タイトル。
はい。
で、まあまあ、去年の振り返りと、不安さんにおすすめっていう意味も含めて、全部で7作品かな、去年のやつを紹介してみましたっていう感じです。
はい。
え、真冬さんってこの1年ぐらいってなんかアニメとか見たの？途中でやめたのも含めて。
え？多分何も見てない。
あ、何も見てない。そうだよね。なんか、そもそもそんなにだよね。アニメとかって。
何も見てない。ドラマも見てなければ映画も見てない。
あ、そうか。そうか。なんか、まあね、ほら、ショート動画とかはね、見てたりするから、あと漫画とかも含めて、ネットで流れてくるやつは見てたりするから、うん、そういうので知ってるとかはあるのかもしれないけど。そうか。
ちいかわだけですね。
ああ、ちいかわね。今期どうだろうな、真冬さん。まあ、モフサンドはまあ可愛いなってので、とりあえずあるんだけど。
うん。
見たら面白そう。まあ、強いて言うなら綺麗にしてもらえますかかな、やっぱり。熱海も物理的にも近いし、クリーニング屋だし。うん。まあ、そんなことより、あれですけどね、ミルキーサブウェイ見てほしいなっていうのがありますけどね。
確かに。
うん。あれは本当に短いんで見やすいは見やすいですよ。
うん。
で、なんか最近なんか、見るこういう、毎回こういったアニメの10個ぐらいとか上げてるからさ、見るよって言ってたやつで見なくなったりするのもあるんだけどさ、うん、なんていうアニメだったかな。メゾン一国の登場人物と名字が一緒っていうので紹介したアニメがあったんですよ。ボーリングのやつ、
ね、うん、
が途中でいいかなって思って止まってたんだけど、正月休みの間に残ってた半分ぐらい見まして、うん、ね、評価が微妙な感じでした。悪くないのよ。面白いじゃんって思うところもあるんだけど、予想通りだなみたいな要素があったりとか、うん、やりすぎだなとか、なんかちょっとこう、俺に引っかからない感じがあったので、はいはいはい、まあしょうがないかな。なんつうの、俺にとって合わなかっただけかなって気はするけど。うん、で、名前がメゾン一国と関連してるのは全く関係なかったです。何にもその後それっぽいの出てこなかったんで、5人の名字がそれっていうだけでした。
逆に何感じだけど、うん、
いや、それこそだから芸人のメゾンと一緒なんじゃない、なんかただ好きだからみたいな。
確かに。
あと注目とかもね、だから見ないからないんだよね多分。今アニメイトタイムズ見た感じで、なんかこれなんか知ってるとか、あ、これ絵可愛いとか、なんかそういうのも特別ない感じですか。
ああ、でも悪魔くんはちょっと気になる。
あ、そうなの。
みたいな。
あ、そうなんだ。
はい。
なんで、もともと知ってんの、うん、悪魔くん。
まあ、そんなに詳しくは知らないですけど。
昔やってたんだっけ、真冬ちゃんがちっちゃい頃とか。 そういうわけでもなくて。
どう、わからない。いや、鬼太郎が好きだから好きだろうなっていう、ただそれだけですけど。
ああ、そういうことか。ああ、そりゃそうだよね。水木しげるだからね。で、相変わらずさ、なんかさ、悪役令嬢みたいなやつとさ、勇者がどうのこうのってやつが多いんだよね、まだまだ。
確かに。もう最後の、50音順の最後の方、勇者が
ばっかりだった。そうそうそう、勇者3連発くらいになってたよね。
うん。
なんか勇者処刑されるみたいなのもあったもんな。まあまあ、見てみますよ。で、これを見てどうだったっていうのをまた、月見さんが来た時にね、聞かれると思うんで。
確かに。
ハイスクール鬼面組、世代的には知ってると思うんだよな。これ昔も、昭和の頃もアニメ化してんだけどさ。
はい。
その時の、オープニングもそうかな、エンディングのイメージが強いんだけど、エンディングとか歌ってたのが、おにゃんこクラブの高井真美子と岩井由紀子って、ゆうゆっていう人が歌ってて。
うん。
うん、それが割と、だから、そのアニメ見ないんですっていう人もそっちで知ってるとかがありそうな感じだったんですよ、当時ね。1985、6年ぐらいかな。
はい。
うん。真冬さんにとっては歴史の時間みたいな話ですけど。それそうだよね。親が中学生、高校生ぐらいの話だから。
確かに。
まあまあまあ、そういう。鬼面組とかなんか、なんだ、毎週見るとかしなくていいと思うんだけど、1話分ぐらい、第1話じゃなくても途中のでもいいんだけど、チラッと見てこんな感じかって思うだけでも、うん、これ昭和の漫画、ギャグ漫画ってこんな感じなんだ、みたいなのは、わかるかもしんない。
確かに。
うん。こんな感じですかね。
うん、
はい。ということで、はい、告知をしましょうよ。
はい。
イベントの告知からいきますかね。
いきましょう。
お願いします。
イベントやります。
はい。
第2回真冬生誕祭。
うん。
2月14日土曜日、うん、バレンタインの夜です。
うん。
場所がネイキッドロフト横浜。チケット前売り1500円です。
はい。
オープン5時半、スタート6時、クローズ10時です。
うん。うん、
ぜひ来てください。
ぜひ来てください。で、これが配信した数日後ぐらいには多分、チラチラ言ってるゲストが、調整中とか言ってるやつが発表される頃かな？
ですね。
うん。
ドキドキ。
ドキドキしますね。って、はい、いう感じ。で、フリンドは相変わらずですかね。
あ、そうですね。富士店スノーリゾント。います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。日本ポッドキャスト協会は、時空が歪んでるので、収録時点ではわかんないんですけど、配信日には今年初めてのミーティングが終わった後っていう状況なんで、なんか動きがあるかもしれません。
はい。
はい。という感じでよろしいですかね。なんか他にあります？大丈夫そう？いろいろ含めて。
大丈夫です。
はい。じゃあ終わりにしましょうか。はい。はい、はい、で、俺のターンだから、ハルさんもね。はい。
はい。
この番組の楽曲提供はカメレオンスタジオ。
はい。
エンディング曲はハルさんでハッピーターン。
はい。
それではまた次回、ごきげんよう。
また来週。
部屋に人と猫絡まり合って生きています。欲しいものはたくさんあれど大事にしたいこの気持ち、思い出の大